モットーを持って礼拝を始めさせていただきます。
イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。アーメン。ご起立ください。賛美の150番をもって主を高らかに褒め歌います。 62番です、高読文の62、復活説。神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。
イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。
私たちの主イエスキリストによって
私たちに勝利を賜る神に感謝して、
イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。
そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。
私の手や足を見なさい、まさしく私だ、触ってよく見なさい。
亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。
キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。
イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。
生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわす。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。昭恵140番を持って主を褒めたたえます。 こちら席へください、礼拝のために河合幸恵姉妹お祈りをお願いします。
神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。私たちは主イエスキリストによって神様が私たちに与えてくださった死からの勝利、罪からの勝利、呪いからの勝利、病からの勝利、そして災いから勝利をしました。私たちにこの勝利を賜る私たちの父なる神様に目いっぱい感謝して、その愛憐れみ許し恵みを褒めたたえたいと思います。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちによみがえりの命を与えてくださるために、あなたは死ななければならない私たちの代わりに十字架の上でその死を成し遂げてくださいました。あなたが私たちのために死んでくださったことにより、このことを信じるすべての人々はあなたの十字架の上の死と共に重ねられ、死ななければならない罪とがの性質は主が死なれた時に共に死に、生きなければならない聖なる栄光の性質は私たちに息吹れて、さらにさらに御心にかなったものとして歩み生きることができますように、主よ、あなたはいつも私たちにあなたの栄光の息吹を息吹いてくださっていることを感謝いたします。今日もあなたを愛する者、主イエスキリストにあって生まれ変わった者が、主の死と復活を信じる者があなたの御前に集まり、主の皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちのために死によみがえられたイエスよ、私たちの賛美を受け取ってください。そして今日も御言葉を通して私たち一人一人を新たにしてください。あなたのよみがえりの命の息吹が息吹かれたものとして、あなたの御心にかなったものとして、さらに生きることができますように私たちを助けてください。知恵、力、威力、そして権威、信仰と希望と愛はあなたによるものです。必要なすべての時にこれらのものを私たちに与えてくださり、世の光、地の塩として、まだあなたの死と復活を伝えるものとして私たちをどうぞ用いてください。今日御言葉を宣言するあなたの働き人の上に、主はあなたが共にいてください。あなたが今日私たちによみがえりの息吹を持って私たちを養ってください。宣言された一つ一つの言葉があなたのよみがえりの息吹に満たされて、私たちの思い、心、感情を新たにし、そして神に似せられたものとして、さらにイエスキリストに見習うものとして、私たちの生き様を新たにしてくださることを感謝します。聖霊が悟しがない私たちをタッチしてくださり、今日私たちの耳が、思い、心が聖霊によって満たされて、 主が言わんとしているその全ての言葉の奥義に預かることができますように、私たちを助けてくださることを感謝して、私たちのために死にまだよみがえられた私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日は特別に皆さん立って賛美しましょう。 お預けください。
今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書53章10節から12節までです。
오늘은혜받으신하나님의말씀은이사야서53장10절부터
이사야서53장10절부터12절しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財貨のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それで私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人々とたちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。アーメン。
アーメン。
一言お祈りします。愛する私たちの主イエス様、十字架につけられ死んで葬られ、3日目によみがえってくださった私たちの主イエス様、あなたを褒めてたえます。この素晴らしきイースターの日、あなたの復活を今日私たちは祝います、喜びます。あなたが十字架上で成してくださった絶えなる素晴らしい技を感謝し、あなたを褒めてたえます。どうかあなたが十字架上でなされたその素晴らしき御業を今日私たちに教えてください。この復活祭の日、主よ、私たちは十字架上であなたが語ってくださった言葉、それを私たちはよく聞き、よく心に留め、そしてそれによって私たちはどんなに救われたのか、どんなに愛されたか、今日あなたがお語りください。この語るしもべの唇をあなたが清め、用いてください。そしてこれを聞く一人一人の耳を清め、あなたの命を今日豊かにいただき尽くすことができますように、どうか一人一人の心をも清め、命を一人一人のものとすることができますように、イエスをあなたが整えてください。これからの一切をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの主、復活された主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今日はイースターです。イエス様が復活されたことを記念する日です。イエス様は十字架の上で多くの苦しみを受けました。人々からあざけられ、罵られ、悪口雑言言われ、差し貫かれ、血を流されました。そして死にました。イエス様は確かに死んだんです。もう弟子たちが絶望するほど、そして死後硬直して、ニコデモとアリマタヨのヨセフが苦労して取り下ろして、そして布にくるんで墓に葬ったんです。死んだからです。イエス様は確かに死に尽くしました。しかし3日目によみがえられました。命の息吹は父なる神様から 下され、そして死のその束縛から解放されました。このイエス様は私たちが復活する望みであり、また発歩であられます。イエス様はですね、十字架の上でとても素晴らしいことをなさいました。そのイエス様が、ね、十字架につけられて苦しまれて、そして葬られ蘇られた、この一連の出来事は皆さんクリスチャン一人一人にとってとても大事な出来事です。この十字架と復活がなければ私たちに救いはなかったからです。イエス様が十字架の上でなされたこと、今日はですね、そのイエス様の十字架上での言葉、イエス様は、十字架上で7つの言葉を発せられました。今日その準備をね、7つの言葉をということで準備したんですけども、準備してるうちにですね、ちょっと、これ1回ではとても語り尽くせないことが分かりましたので、今回と、それから次回とに分けてですね、今日はその、初めの3つの、言葉、合計7つの言葉、それを今回と次回で、見ていきたいと思います。イエス様は、7つの言葉として、有名な言葉があるんですけども、その順番はですね、果たしてその順番通りかどうかは、定かではありません。とにかく聖書のいろんな箇所からですね、イエス様はその7つの言葉を語られたということが分かっておりますので、そのまずですね、1つ目の言葉、それはルカの福音書の23章34節にある言葉です。ルカによる福音書の23章の34節、その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。アメン。イエス様は十字架の上でこの言葉を語られました。父よ、彼らをお許しください。で、この言葉は誰に当てて語られたか、それは、他の誰でもない父です。イエス様を父なる神様、全能なる父なる神様にイエス様はこの祈りを捧げられました。お願いをされました、子供からお父さんへのお願い事です。そのお願い事の内容は、彼らを許してください。彼らとはイエス様を十字架につけた人です。すなわち全人類です。皆さん一人一人も含んでおります。皆さん全てがイエス様を十字架につけたんです。なぜなら皆さんが罪を犯しているからです。イエス様は人の罪のために十字架にかかられました。ですからイエス様はこの十字架上で、お父さんに対して、父よ、彼らを、皆さん一人一人の名前をここに代入することができます。父よ、彼らを許しください。なぜ、なぜなら彼らは何をしているのかわからないからです。もし皆さんが父親であるとしたら、子供が愛する一人、たった一人の一人っ子がいるとして、その父親だとします。で、それでその愛する一人子が邪悪な者たちに寄ってたかって囲まれて、あざけられて、鞭打たれて、血まみれになって、で、それで十字架につけられているとします。そしたら一体どうするでしょうね。お父さんであるならば、そのたった一人の子供がそんな目に遭っている、とてもただでは起きませんね。すぐにでも飛んでいって、その子を救い出して、その十字架につけて罵っているものを、どうするでしょうね。人間であるならば、ただでは置かないでしょう。でもイエス様はですね、なだめたんです、父親を。父よ、彼らをお許しください、何をしているのか自分で分かっていないんです、父なる神様は全能なる主です。全能なるお方は何でもできます、一瞬にしてそのイエス様を 独り子を、子供を懲らしめている、いじめている、あざけている、十字架につけているその邪悪な者どもを一瞬にして滅ぼすことはおできになるお方なんですけど、でもしっかりとしかと父なる神様は見ておられました。黙って何もせずに、なぜ？イエス様になだめられたからです。イエス様のこのなだめの言葉によって人は滅ぼされずに済んでいるんです。人類全部罪があります。そして何をしているのか自分で分かっていません。自分が神様に対して、また御子なるイエス様に対して一体どんな無礼を働いているのか、どんな罪深いことをしているのか、人は分かっていないんです。分かっていないから、父よ彼らを許してくださいとイエス様はなだめてくださったんです。そしてそのなだめの言葉によって私たちは救われました。全人類が救われたんです。なだめられたんです。取りなされたんです。この時、その当時、イエス様のことを十字架につけて、十字架から降りてみろってあざけているパリサイ人や立法学者、イエス様を十字架につけた首謀者たち、彼らも取りなされたんです。命令で動かされているローマ兵も、取りなされたんです。で、その時、イエス様の右に左に、重罪人が2人、強盗が、十字架につけられておりましたが、その強盗もですね、一緒になってイエス様のことをあざけり罵っていた、その強盗たちも取りなしをされたんです。イエス様に取りなされた。そして後に生まれてくる世界の人々、このユダヤだけでなくサマリア、ギリシャ 全土、日本の皆さんも、韓国の皆さんも、全て、コロンビアの皆さんも全て取りなされているんです。私たちも含めて、このイエス様の十字架上の言葉、父よ彼らをお許しください、父よ、この今ここに集いし生徒父をお許しくださいと、彼らは何をしているのかわからないのです。この言葉によって私たちは取りなされました。全人類はこの時取りなしの祈りによって取りなされたんですが、しかしですね、それで全ての人が自動的にパラダイスに入れるわけではないんですね。全ての人が自動的にこのイエス様の取りなしによって天国に入れるわけではありません。パラダイスに入れた人と入れなかった人がいたんですね。じゃあ一体どうしたらパラダイス、楽園、天国に入れるのか。それは自分の罪を悔い改めて、そしてイエス様を主とした人です。それはイエス様の十字架上で語られた二つ目の言葉、そこからヒントを得たいと思います。その二つ目の言葉はですね、同じルカの23章の43節です。ルカの23章の43節、これが2つ目の言葉です。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アメン。これは今度は誰に対して語られた言葉か。それはイエス様と一緒に十字架につけられている強盗に語られた言葉でした。罪人に対してです。どれほどの罪人か。死刑囚です。そして死刑執行中の重罪人です。およそパラダイスという、楽園という、天国という彼のような、重罪人は到底入るような望みのない素晴らしい場所、パラダイス、いや片時たりともそんな罪人がいてはならぬ素晴らしい場所がパラダイスです。入ってはならぬところに入る権威が与えられることの宣言をイエスさんはここでなされております。 私たちのような罪人はおよそ天国に見つかわしくないものなんですけれども、しかしなぜか入る権利が与えられたんです。あなたは今日私と共にパラダイスにいる。なんでこんな逆転劇が起こるんでしょうか。それは悔い改め、そしてイエス様を主とする信仰告白です。悔い改め、それはまず自分自身には罪があること、そして自分が罪の処罰を受けることは当然であること、それをまず告白することです、ね、自分が悪い、この十字架にかかっていた時、強盗、2人の強盗がいました。1人は右に、1人は左につけられており、その1人はですね、自分はに罪があるということを一切言わず、ね、ただ、俺をこの苦しみから解き放ってみろ、お前がメシアだったらそれができるだろう、ね、自分自身とそれからこの俺を救えと、そういうふうに言って、自分がそれまでの人生どんな罪を犯してきたか、どんなに人を、ね、迷惑かけて人を物を奪ったり、あるいは殺したりしてきたか、そういったことを一切なしで、今この苦しみから俺を救えとね、そういうことを言っておりました。実は多くのクリスチャンもですね、自分をこの苦しみから救え、キリストよ、お前はメシアだろ、そんなことを言ってる人がいるんですね。自分の罪は、犯してきたことは、ね、自分がそれまでの人生でしてきたこと、人に迷惑かけてきたこと、それは一切抜きでですね、ただ俺を救え、こういう人はパラダイスに入れないんです。パラダイスに入れる人とは、自分は罪を犯した、この40節のところ、その強盗は、言っております。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ、自分のしたことの報いを受けているから当たり前だ。今皆さん苦しみにあってるでしょうか。それは、その苦しみは何のためでしょうか。結構ですね、自分に非があることの苦しみを受けているケースは多いんです。確かに神様があえて試練を与えるためということはあるんですけども、でも実に多くの人は、自分があの時あの人にこう言ったから、自分があの時ね、なしてはならないことをあえてしたから、あるいは自分があの時なすべきことをしなかったから、そういう苦しみにあってるケースがほとんどではないでしょうか。今この苦しみを受けているのは当たり前だと、まず自分に非があること、罪があることを告白して、そしてイエス様は義なるお方だ、イエス様は悪いことは何もしなかったのだと、この強盗は告白しております。イエス様は義なるお方、その告白をすること、悔い改めですね、自分に罪があること、罪の刑罰を受けて当然であることを告白し、そして信仰告白、イエス様がどなたであるのか、イエス様は、どなたで、どういうお方であるか、42節を見ればこの強盗がイエス様をどう評価しているかが分かります。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。アメン。イエス様は、御国の位にお付きになる時はと告白してますね。皆さん想像してください。死刑の真っ最中です。もうあと数時間もすれば死ぬんです。イエス様もまたこの強盗も、その状況でですね、あなたが御国の位にお付きになる時は、十字架、人々からあざけられ、罵られ、唾をかけられて、そんな状況の中で、あなたはこれから御国の位にお付きになるとこの強盗は告白してるんです、死をも乗り越えた栄光の主、栄光の王の御座につく。ですからこの強盗はですね、 まあ、イエス様は生と死を乗り越えた、ね、全てを支配しておられる王であると告白してるんですね。この十字架という最高の苦しみ、最高の恥ずかしめ、その死の向こう側でイエス様は栄光の永遠の御座に仕え、ね、生ける者と死に至る者とを裁き、たもう御座に仕えると、このことは認めて告白してるんです。皆さんがイエス様がどなたであると告白するでしょうか。イエス様をこのような生と死を超えた王であると告白すること、そしてイエス様は自分自身と個人的にプライベートに一対一で関わってくださる方であると告白することです。このことをね、私を思い出してください言ってますね。イエス様に御国の蔵にお付きになるときは私を思い出してください。生と死を乗り越えた王であるキリストは私を思い出してくださいと、ね、栄光の王の王主の主が私を思い出してくださる、なんという恵みでしょうか。皆さん一人一人がですね、イエス様と関わりを持つ、その望みを持ってイエス様と関わっているでしょうか。確かにイエス様は素晴らしいお方、もう天高きところに御座におわすお方ですが、でも同時に皆さんのことを思い出す、皆さんとプライベートに関わってくださるお方だと、このことはね、そのことを告白してるんです。個人的にイエス様あなたと関わりたいですと、ね、申し出てるんです。このような信仰告白する人こそ、ね、イエス様と共にパラダイスに入る人の特徴です。イエス様に取りなされる人は多くおります。いや、全人類全て取りなされました。でもその中で救われる人というのは、このイエス様を主とすること、悔い改めること、自分に罪があり、そしてそれが清められる必要があるということ、それを告白する人です。そしてイエス様は生と死を超えた全世界の王の王であることを告白し、またプライベートに個人的に私と関わってくださいと、そういうふうに願い求める人、それがイエス様と共にパラダイスに入る人の特徴です。さて、イエス様が十字架上で語られた第3の言葉、3つ目の言葉、それはですね、ヨハネの福音書にあります。ヨハネによる福音書の19章の26節と27節です。ヨハネの福音書の19章26節と27節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。アメン。この言葉は誰に投げかけられた言葉か。それは生徒にです。イエス様を信じている生徒、あるいは弟子に対してです。イエス様は、ね、母マリア、ね、イエス様は母マリアから生まれました。その自分の生みの母親であるマリアに向かって、女の方、ね、ギュナイ、ね、女性に、ね、尊敬を込めた女性の呼びかけです。母に、ね、女の方と呼びかけております。なんだか、ね、お母さんに対する呼びかけではない、ね、呼び方です。まるで血がつながった母親でないかのような呼びかけです。そしてこれまたですね、血のつながっていないヨハネに対して、母マリアに対して、あなたの母ですと 呼びかけております。イエス様は生徒にですね、家族の結びを結ばれます。イエス様の父はですね、血のつながっていない生徒同士を、ね、あるいは主にある兄弟姉妹をですね、血のつながったその親子関係以上に親密なきついつながりとされる主です。イエス様の十字架上で流された血潮によってですね、隔ての壁は取り除けられるんです。打ち壊されます。そしてキリストの血潮によって結ばれた生徒たちはもはや異国人ではありません。互いが互いに対してですね、外国人同士であったとしてもキリストにあってはもはや、ね、肉親以上に親密な、ね、兄弟姉妹としての血のつながりを、ね、与えてくださるんです。エペソビトの手紙の2章のですね13節にこう書いてあります。エペソ書の2章の13節からのところです。13節から16節までお読みします。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためである。また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬りされました。アーメン。13節ありますね。今ではキリストの血によって近いものとされた、ね、キリストが十字架上で流された血、それは生徒が隔ての壁を打ち壊す血です。イエス様の十字架の血によってあらゆる敵意も廃棄されました。そして互いが互いに一つとなってキリストの体として立て上げられて、もはや生徒として神の子として神の家に組み合わされていくんです。19節以降、19節から22節まで、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのです。このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。アーメン。ですから、ね、イエス様の母マリアと、ね、ヨハネ、血はつながっておりませんが、しかし同じ家族、ね、キリストにあって立て上げられ、キリストを土台とし、同じ生徒、同じ国民、同じ神の家族となるんです。そしてこの方にあって、キリストにあってこの神の家という建物、ね、教会は立て上げられて、そして共に御霊によって一つとされていくんです。イエス様が十字架上で流された血、それは生徒たちの隔ての壁を壊します。皆さん一人一人、ね、教会にはいろんな人たちが集まっております。いろんな国民がおります。隔ての壁がこのイエス様の血潮によって取り除けられるんです。そして家族でないものが家族以上の親密な関係へと入るんです。 イエス様の十字架上のこの言葉、ね、ご覧なさい、あなたの子です、ご覧なさい、あなたの母です、ね、皆さんの周りにいる兄弟姉妹がイエス様は言われます、ご覧なさい、あなたの兄弟姉妹、ね、肉の血筋によってではなく、ね、私の血によって、ね、つながった新しい家族ですと、ね、イエス様は十字架上で生徒たちに向けて語られたんです。これで3つ目の言葉を見たんですけども、まだあと4つ残っております。それは時間の関係でまた来週に見ていきたいんですけども、イエス様は十字架の上でこのような素晴らしいことを、言葉を私たちに対し、罪人に対し、世に対し、被造物全体に対して、そして父なる神様に対してイエス様は言葉を語られました。その言葉によって私たちは救われたんです。イエス様は十字架の上で苦しまれました。生みの苦しみです。そのイエス様の見苦しみのゆえに私たちは許され、癒され、聖徒とされ、神の家族、聖なる国民とされました。今日はそのイエス様の、ね、死と復活、イエス様の特に復活されたことを祝う日です。どうか皆さんこのことを覚えてください。こちらにですね、イースターエッグがあります。これは、見たところ、ね、白い一つの塊、死んだようなものです。でもこの卵からですね、命は生まれてくるものですね。卵というものは命を、ね、包んでいるもの、一見何の変哲もない味気のない塊ですけども、そこから新しい命が生まれる、象徴ですね。どうかこのイースターエッグをですね、皆さんの命を届けたいと思う、ね、家族や、また友人知人の人に、ね、届けてください。そしてイエス様の、ね、見苦しみと、そして復活と、ね、命が与えられるということ、ね、どんな死刑囚でのような罪人であったとしても、悔い改めてイエス様を主とするのであるならば救われるのだということ、どうかそれを、ね、伝えてください。そして皆さん一人一人がそのことを覚えて、これから歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。人はやがて父なる神様の前に出なくてはならない時が来ます。それはいかに家族であろうと、友人であろうとも、皆さんを今導いているキリスト者であろうとも、誰も皆さんと神様の前に隔ての人はおりません。イエス様を信じている人のみがイエス様と共に復活し永遠の命を持ちます。今皆さん一人一人が見舞いに出て、この十字架の死を覚えましょう。そして主の復活を覚えて、今主に見舞いに出るひとときを今しばし持ちたいと思います。 彼を砕いて痛めることが主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、そういった人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、そういった人たちのために取りなしをする。アーメン。主よ、あなたが十字架上で取りなしてくださったから、あなたが私たちの身代わりとなって死んでくださったから、だから私たちはあなたとと連なるものとして、主よ、あなたと共によみがえる望みが与えられていることを感謝します。しかしあなたを覚えず、悔い改めもせず、あなたを主としない者はそのあなたの恵みに預かることができません。どうかしよう、私たちはこのイースターの時あなたを覚えて、さらに多くの人々にあなたを伝え、また自分自身が本当にイエス様のその十字架上の見苦しみと取りなしと、また聖徒に語られた言葉、罪人に対してパラダイスにいるということが、主をしっかりと私たちのものとすることができますように、そして生徒たち一人一人のキリスト者としての歩みを清め祝福してください。今日いただいた全ての恵みに感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。では、賛美の154番を賛美し、その賛美の後に献金の感謝のお祈りをいたします。
Thank you.
感謝の祈りをいたします。エセよ、今日もあなたの御前に一人一人が十字架を追いつつ御前に出てきております。それぞれの自分の時間、自分のやりたいこと、自分のお金、もろもろのことをあなたの御前に捧げに来ました。主よ、どうか一人一人にあなたが豊かに報いてください。十字架から復活された、主が復活の命の良き技をますます一人の上に増し加えてください。どうか幸いと祝福で満たしてください。一人一人の死を家庭のすべてのカゴからこね鉢に至るまで祝福してください。どうか一人一人の十分の一をますます増し加えてください。収入が増し加わり、イナゴが叱られ、そしてあらゆる良きもの、良き産物が豊かに実りますように。一人一人の家庭を祝福し、命を祝福してください。若者たちをあなたの御胸にかなった伴侶のもとへと導き、あなたにあることの命を生んで増えて地に満たしていきますように。どうか一人一人の全ての手の技を祝福してください。今日このあなたの復活を祝う日、ますますあなたの十字架を覚え、見苦しみを覚え、そして死は命に飲まれたと、その御言葉を一人一人の家庭の上に豊かに与え注いでくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。主の祈りを賛美します。私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数え切れぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは 御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。アーメン。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。